文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様をご紹介します。ウェブサイトアエラドットでの連載を書籍化した甲上昌司のもっとほがらか人生相談が好評発売中です。劇作家で演出家の甲上昌司さんです。
はい、
よろしくお願いいたします。
いや、お久しぶり、2年ぶり6回目なんでしょ。
そうです。
その前は、新しい本を出す度ごとに読んでくれてたのに、去年は2冊か3冊出したんですけど、読んでくれなくて、小竹さんも僕に飽きたのかなと思って。
いや、そんなことないです。出しすぎなんですよ。
ほら、何ですか、その言い方は、本当に。
あんまり出しすぎるとね。もう本当あの森永卓郎さんとかね。
ああ、いや、森永さんと一緒にしないでほしいですな。森永さんも出しすぎでしょう。
あの人出しすぎだよね。
出しすぎです、出しすぎです、はい、
よくだ。あとね、鎌田実さんもね、
もういっぱい出してますか。
俺は叱ったんだ。そんなに出すもんじゃないだろう。
でも中身がね、違ってればいいんですよ。薄く似たようなのをばらまくとダメなんですよ。
違うジャンルだね、
はい、中身は全然。今回は、今回の5本は、
はい、
もっとほがらか人生相談、
はい、もともとは、ほがらか人生相談っていう本が、2年前ぐらいですかね、はい、
それの第2弾、
はい、第2弾です
ね。
はい、
内容はあれですよ、とってもこう短くなんとかじゃなくて、もう真剣に考えてお答えになってるんで、
そうですね、
ちょっと驚いたんですけども、それは後ほど後半の方で紹介をさせていただきますが、まずは、まあ、あの舞台の活動もしてるし、このコロナの中で、
はい、
あの悪あがきをしてらっしゃると思うんですけど、
悪あがきとおっしゃいましたが、今もう阿佐ヶ谷姉妹さん、なんか2日ぐらい前かな、はい、ネットで、はい、あのお風呂かなんか温泉に入ってる写真を見まして、
ありがとうございます。
ほっこりしました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕は、はい、いいと思います。
ありがとうございます。もう、はい、
どこに需要がね、阿佐ヶ谷姉妹あるのか、僕もちょっとよくわからない
んですけど、僕ちょっと見つめてしまいました。
見つめていただきました
、はい、あの歌はあのよくネット YouTube でうまいなと思ってるんですけど、あの写真はちょっとしばらく見つめました。
そうですよね。誰が需要をね、はい、これを受けて
る。ここまで来たらどうせならとかなんとか言いながら、お風呂入ったんですよね、あれね。
どうせ、そうです、
どうせだったらみたいな。
どうせだったらそうですよね。そんなものを着ていただいて、うん、本当に
珍しいですよ。お湯を弾かない肌、
そうですね、
新しい新分野ですから、
それはみんな年取っていくと味がなくなるじゃないですか。だってあの枕の筋跡が消えないよ、いつまで経ってもずっと筋が入ってる。
甲上さん、どんな名刀でも、
はいはい、
全部吸っちゃうんですよ。
いいじゃないですか。名刀殺し、名刀殺し、
名刀殺し、
嬉しいお方、嬉しいお方をつけていただいて、はい、ありがとうございます。
阿佐ヶ谷姉妹だけはこれから温泉に呼ぶなと。
ぜひ呼んでください。全部飲みますんで、
はい、先ほどの、はい、いろいろ舞台では、このコロナで何回ぐらい舞台をおやりになりましたか。
だから去年2本中止になりまして、
うん、はい、2本中止になった、
はい、で1本ちょうど緊急事態宣言の1回目と2回目のちょうど間、うん、まあ、偶然でしたね。本当に11月には1本だけできたんですけど、うん、っていう感じでしたね。
あ、そうですか。でも、はい、まあ、スタッフの方含めて中止になるってことはもうやるの前提で組んで、
いや本当です、
その公演がなくなっちゃったわけですから、
うん、僕なんかはこうやってラジオ読んでもらうとか、はい、それから演出家だけじゃなくて作家ですから、うん、まあ、出しすぎてる本もあるので、うん、まだなんとかなるんですけど、ね、その本当にスタッフ、舞台監督ね、知り合いの舞台監督、今どうしてんのって聞いたら、ウーバーイーツやってるよって言うんですよ。だからそうやってもう仕事ないですから、あと音響さんとか照明さんでね、うん、故郷に帰ったっていう人も本当に聞きますね、うん、
あ、
本当に。
あ、うちの知り合いの、ね、はい、大学も、はい、あいつも年だからな、ルーバーイツはできないと、
ね、いや、そんな、いやでも本当に、
ね、体力相当になりますからね、大変ですよ、本当に。
これはこの、まあ、相談じゃないですけど、
はは、
舞台関係者も含めて、うん、まあ、今2週間続いて、うん、まあ、どうなっていくかも分かりませんけども、
うん、
庶民としてはこれどうしたらいいんですか、
どうしたらいい
って、これどうしたらいいんですかね。
いやだから、うん、まあ、あの2回目の給付金がどうだとかね、うん、はい、それから、まあ、やっぱり自粛要請には休業保障がセットだっていうのが、うんうんうん、もうちょっと言い過ぎて疲れてしまって、はい、国民も割と無力感が出てきてるんだけど、うんうんうん、でもやっぱりその飲食業界を補助するって言っても、うん、でも飲食業界に納入してる人たちっていうのは、うん、この前僕お米屋さんがすごいぼやいてて、うん、もう本当に注文が愕然と減ってしまってね、うんうんうん、でというそのそういうところも含めてやっぱり、うん、あの GoTo トラベルだったらその観光業界はもちろん大事なんだけど、うん、そうじゃないところにも含めて、うん、やっぱり本当に手厚いやっぱ休業保障っていうのをやるべきだってやっぱ言い続けなきゃいけないと思ってるんですよ、
う
ん、
そうですよね、う
ん、なんかね、うん、あの税金を払ってるのにどっか日本人は年貢だと思ってるところがあって、
はい、
年貢を納めてるんだから文句言うんじゃないみたいな、うん、いやいやでも年貢じゃなくてそれ税金なので、うんうん、それで一回あの麻生さんがお金をばらまいたらどうなるか分かってるのかみたいにすごいあの子孫に借金を残すんだっていう演説をしたんだけど、うんうんうん、実はあの自民党が野党の時には麻生さんは、うんうん、いやもうお札すりゃいいんですよ、すってすってすりまくったらそれで大丈夫なんですよっていう、うん、まあ、MMT っていう現代貨幣理論のことをちゃんと言ってて、うんうん、2つ並べて聞くとね、うん、もう入れ替わったというかねなんかこうなんか、うんうん、中身をすり替えられたとしか思えないみたいな、だから本当にやっぱりちゃんと保証すべきだっていう気はやっぱずっとしてますけど、
ね、はい、あの給付金をね、うん、10万円出す気はないっていうふうに
言いましたね。だから、まあもちろん一律じゃなくてもいいですよ。うん、本当にあの困っている、うん、本当に格差で貧困で苦しいとこでもいいんだけど、うん、でもだって僕ら税金ってそういう時のために払ってるわけだから、うん、いや、なんとかしてほしいんだけどなっていう。だから、うん、はい、国民がゆっくり怒りをね、どんどんどんどん忘れないで貯めていくしかないなと思ってますけどね。うん、
今日の新聞でちょっと支持率が上がってたりする、ね、
そうなんです、46か8かと なってましたね、はい、
うん、
うん、ほぼ半分でしょ、うん、
はいはい、
半分の人がだから今の状況がいいっていうふうに思ってるってことですよね。
まあ、あの徐々にね、その、うん、足らないところに手を回すような、ね、うん、あの施策も出てはいるんですけど、うん、まあ、アメリカはなんかこういう時なんか、うん、ね、すごいなと思うのは2回目3回目が矢継ぎ早にパンパンってやるでしょ、
はいはい、だって PCR 検査も1日に150万人かな、うん、受けてるっていうデータが出てましたけど、うん、やっぱりちょっと桁違いですよね、うん、なんかかつてのアジア太平洋戦争の差を見るみたいな気持ちがすごいしますね、
うん、そうだよね。
いや本当に
向こうの物流は、やるとなった
ら、はい、PCR だって、うん、あのワクチンの、ね、接種だって今ものすごい数でやってるわけだから、う
んうん、はい、うん、でも世の中はこのコロナで、まあ、女性の自殺も増えてるし、まあ、未成年の人もねっていう、この状況はこう、なんかお金の給付とかそういうことだけじゃなくて、
いやもちろんそうですね。だからやっぱり人間ってやっぱ人間と会うと慰められるっていうか、やっぱり そこがやっぱズームとの違いで悪くないんですよ。僕もだって取材でズームを受けますけど、やっぱり一番大事なものっていうのはやっぱ直接会うことで、やっぱり皮膚とその匂いとね、同じ空間にいるっていうことがやっぱ無条件で慰めになるっていうか、そこがやっぱり途絶えるとやっぱりあの、まあ、うつ状態になっていって死を選ぶっていう人は出てくるんだなって気がすごいしますね。
私なんかもね、このお仕事させていただいてるからこうやって出てきてますけども、うん、これ以外はもうね、
うん、
あの
そうですよ、
蕎麦屋で飯食って、
うん、
7時や8時にはうちにいてみたいな、はい、
もうそれこそ
もうずっとですもんね。
大竹さんもしこの仕事なかったらもう孤独死のもう最先端ですよ本当にお友達がいなくなってぼやいて文句言って周りが敬遠してね、で気がついたら一人ですよ、あらもう大竹さん孤独死もトップランナーですよ、
孤独死のトップランナー、
私は、はい、自分で言う分には全然抵抗ないんですけど、人に言われると
グッとくるでしょ。僕ね、ブサイク村ブサイク村って自分で言ってるんですけど、ブサイク村出身って人から言われるとね、この前の取材で小上さんはブサイク村出身としてはこの今の現状とか言われて、人から言われるとねすっごいグッとくるんですよ、
ね、ありますよね。
そうなの、あ自分で言う分となんでこんなに違うんだろうっていうぐらい
分かんない。俺も本人はね、もう棺桶に片足突っ込んでるような男だって自分には言うふうには分かんないけど、大竹さんっていつまで生きるんですか 知らないよ、ね、そんなこと。
太田さん片足に缶分け突っ込んでるトップランナーとしてみたいに言われると、やっぱりね、余計なお世話だってなりますね。難しいわ、ね。まだ僕本も出しますからね。まだ読んでもらわなきゃ困るんですから。本当に頼みますよ。
小上さんは、はいはい、生活とかは、はい、もう随分舞台で赤字食らったって噂も聞いてます。
だいぶすごい赤字食らいました。まあ、要は僕はだから、うん、そのさっきの舞台監督さんとか、うん、音響さん照明さんとかにお金を払う側なので、うん、去年2本中止になったやつの1本はだから自分ところで、うん、若い劇団、うん、若い俳優を集めて作った虚構の劇団ってやつだったんですけど、うん、だから若いやつら向けでしたけど、これ1本中止でだいたい3000万ぐらい の、うん、負債になって、もう1本の方はこれは呼ばれた、いわゆるオーダーを受けた仕事だったので、うん、自分が主催ではなかったので、うん、はい、でもそれは多分主催者的には数億の規模のものでした。
大変ですね。
大変ですね、
はい、はあ、いやいやいや、そのコロナがずっとある中で、もうオリンピックをどうすんだっていう
そんな球投げてきますか。
いやいや別にここは難しいと思うけど、でも外国人相手の人の番組やってるじゃないですか。
やってますやってます。
あの人たちは何言ってんのかなと思って、
一回クールジャパンもう16年目に入るってすごい番組なんですけど、うん、オリンピックを特集したんですよ、うん、そしたらね、うん、先進国になればなるほどオリンピックに関心ないんですよ。一回アメリカ人が言ったのは、知らない人間が高く飛んでるのを見て何が面白いんだって言っておおと思って、じゃあで、そう、イタリア人もそうそうそうって言って、知らない人間がなんか長く走って何が偉いのとかって言って、でじゃあ何がスポーツで関心があるのって聞いたら、ヨーロッパは何もワールドカップに決まってるだろうって言って、やっぱサッカーですよね。それでアメリカはまあアメリカンフットボールか、まあプロ野球だって言って、いやもう悪いけど、そのオリンピックっていうのはね、その金メダル取ったぐらいではニュースになるけどって言ったのはイタリアかな。でもフランスは、いや金メダル取っても種目によっちゃニュースにならないねみたいな。
なるほど。
その種目は何っていうのはニュースにならないって言って、でっていう話で盛り上がったら、こっちで一方アジアはこれすごいんだけど、はい、中国とかやっぱり韓国インドネシアとかは、いやうちはもうとにかくオリンピックはすごいとかっていうのね、だからやっぱり申し訳ないけど、主要先進国は、いやオリンピックで国をどうこうしようって発想はあんまないんですよ、やっぱり。だから僕らやっぱりまだね、ついメダルの数をアメリカと比べるとか、ソ連と比べるとかっていうのは、ちょっとやっぱりね、先進国じゃない国の発想だっていうのが、そのクールジャパンやって分かりましたね。
なるほどね、そうか、まあでも途上国の方でやっぱしね、金メダル取ったらやっぱし、
そう、追いつけ追い越せでね、なんかアメリカにあと10個で並ぶみたいなのが、やっぱり一つのやっぱ国民のやっぱりアイデンティティだったとは思うんだけど、まあでも日本はだからいつまでもそうしてていいのかってのはすごくありますよね、なんか。
まあしかも商業主義はベースになってね、なんかどこが取材して誰が儲かってんだかみたいな、
そこね、
テレビの放映権がどうだとか、そっちの方の話になっちゃって、復興五輪の話もどっかなくなっちゃいましたからね。
大高さんが前面に行ってトップランナー頑張ってください。でもね、あれですよ、やっぱアスリートを、今度逆に、今度まだオンエアしてないんですけど、もうすぐオンエアするんですけど、世界中のアスリートを集めて、日本のアスリートの違いは何だって聞いたら、金メダル宣言はしないんですよ、みんな。
あ、そう、
日本だけなんですよ、金メダル宣言するの。
そうなんですね。
そうで、そしたら田中ウェルベさんっていうシンクロの方がいらしてて、シンクロの私たちはメダルは取りますって言うんだけど、マスコミが必ず色はって聞いてくるから、まあ、しょうがなくやっぱり金って言うんだけど、自信がそこそこある人はメダル取るって言うけど、まあでも海外は本当にもうウサインボルトクラスじゃない限りはメダル宣言しないっていう。
ああ、そう。
で、じゃあ何を言うんですかって聞いたら、いや、僕はベストを尽くすとか。
なるほど、なるほど、ね、日本はね、最低でも金って言った人がいますからね。
ああ、いますね。
ああ、
なん
だかね、随分世界と違うんだな。
そうなんですよ、本当そうなんですよ、
はい、はいはい。まあこのコロナの中で私たちは、はい、まあオリンピックがどうなるか分かんないけど生きていくわけですけど、鴻上さんのご本では、はい、いろいろな人生相談が鴻上さんのところに寄せられております。
はい、
これ
でもあれ66歳のもう大竹さんかっていうやつの人生相談も載ってたと思うんだけどね、
本当、
もっと朗らか人生相談の方に、66歳ですって言って、お風呂で泣いてる人、
お風呂で泣く人、
誰だ俺は
あのね、聞いてください。そこだけ言ったら、ほら、阿佐ヶ谷姉妹。ワンツー、ほら、ワンツー。何そこじゃなくて、いいですか、待ってください。待ってください。いいですか、はい、かなり多分、詳しくは書いてないですけど、うん、かなり有名な企業で役員までやった方だと思います。うん、65歳で定年になりました、はい。で、やっと自由になるので、はい、じゃあ妻と60、あの、6歳、65定年になった後、旅行に行こうと妻に提案しました。はい、妻が、なんであんたと行くわけって言われました。はい、で、まあ、妻は言うかもしれないから、分かった。じゃあ弟と妹がいるから、うん、お兄ちゃんと一緒に酒でも飲もうか、飯でも食おうかって言ったら、うん、兄ちゃんとは飯も食いたくもないっていうふうに弟が言いました。うん、で、妹に、妹じゃあお前と行くかって、うん、兄ちゃん分かってないの、兄ちゃんは兄弟の嫌われ者なのよって言われて、それで小上さん、最近私は66歳ですが、一人風呂に入った時に思わず涙が出てきますと、で、私はどうしたらいいんでしょうっていう、あの、まあ、その当時ネットにこの記事を出したらものすごい反響で、これも100万以上のバズり方をインプレッションしたんですけど、っていうのが、これはやっぱ大高さん読んでもらわないと、それをやっぱこれあれね、作家さんが気遣って、これは大竹さんには見せてはいけないみたいな、そういう風になったんでしょうね。
忖度がありました。
忖度がありましたね。それはね、あの、怯えて忖度じゃなくて、怯えて優しさで、
優しさのね、はい、
その相談には何か答えは、
うん、あの、要は読んでみると、うん、やっぱりその男の人ってやっぱりできる人ほどできない人がやっぱ不甲斐ないので、はい、で、弟に対しても就職した会社も行った、こう、あの、大学も私から見たら不甲斐なかったから、うん、その点ではもっと頑張れと言いましたとかっていうふうに書いてある、うん、あの、書いてあってね、うん、はい、で、あなたは多分優秀な人だけど、うん、みんながみんな優秀なわけではないし、うん、あなたが考える優秀さっていうのは、うん、はい、他の人の優秀さとは違うんじゃないかと、はい、
なるほど。
だって僕なんかはこうやって、あの、人生相談すごい評価されてるけど、中学校高校小学校考えたら逆上がりは、あの、ずっとできなかったし、飛び箱とかマット運動の時間は死にたいと思ったし、だからやっぱ得意不得意っていうのがあって、あなたにとってはたまたまそういう分野が得意だっただけだから、あの、それを妻にも、あの、兄弟にも強要したことが間違いだったと思いますよと。で、妻はもう多分今から気持ち変わることはないだろうと。で、兄弟もまあ変わらんだろうと、だから新しい世界に、あの、行ってみたらどうでしょうと、うん、ネットを探したら、うん、もちろんカルチャースクールもあればボランティアもあるし、うん、それから絵画教室とかカラオケ、うん、まあ、レッスンとかね、うん、そういうところに行ってみたらどうでしょうと。ただそこに行ったら、あなたから見たらすごい不甲斐ない人が必ず会う、うん、なんでそんな運営するんだろうとか、うん、なんでそんなに努力しないんだろうとか、うん、なんでそんなに、あの、つま、あの、愚かなこと言うんだろうっていう人必ず会うと思うけど、うん、それはだからあなたが全部の分野に得意じゃないように、うん、そういう人はそういう人だと思って受け入れていったらどうですかみたいなこと。
なるほど、はい、いや、でもその方はあれですよね、もう、あの、今まで生きてきたことが自分で一生懸命やってきたぞと、うん、まあ、地位も財産もあるって気づいたと、
うん、そう、
さて暇になったからと行こうとしたら、
そう、
家族、親類、うん、縁者全員に嫌われてた
と。そう、
それはもう、泣くしか手はない。
でも僕は、でもこの人の相談に乗ってあげたいなと思ったのは、66歳で今太り一人風呂に入ると涙が出てきますって書いてあるのが、あ、この人変われる可能性あるなと思ったんですよ。これが最後までふざけんな、ふざけんな、ふざけんなみたいな、あの、誰も俺のこと分かってないっていうふうに書いてあったとしたら、毎月100通近く、あの、相談が来るので、その中で選べるのが3つぐらいしかないので、多分選ばなかったと思うんですけど、でもそうやって泣くっていう一番恥ずかしいことを僕に書いてくれたっていうのは、もちろん匿名ですけど、あの、可能性があるなと思ったんです。
そうか、じゃあ泣かないやつは可能性が
どういうことですか。
っていうか
ちょっと目線を落としながらなんか、ま
あ、でもさでもさ、66までそうやって生きてきちゃったのだよ、定年過ぎまでそうやっちゃったのは、それはね、こっから変えろって言われてもね、
結構大変な話、
いくら風呂で涙しようとね、
治らないですか、
簡単には。
いや、難しいでしょ。
だからもちろんそうですけど、
ね、僕が言ったのは、僕の考え方で、10年前から帰ってきたって考え方しませんかって言って、奇跡が起こったのか、タイムマシンか魔法か、本当は70、今6なのに、10年戻って今66なんだっていうふうに考えてみませんか。もし本当に今76だったのに、10年戻ったとしたら、で、奇跡的に66からもう一回始められるだと思ったら、 まあなんかできるんじゃないですかっていう考え方、
うんうんうん、まあもちろんそういう人が76まで生きてればって想定なん
ですね。お医者さんが、ね、ここで、ね、いや今すごい私ここを本当に拝見した時に
76まで死んじゃうんじゃん。
違う違う、もうすごいやっぱり
これ画期的な考え方だと思いました。劇作
家の鴻上さんならではのやっぱりあの発想だし、何かこうアドバイスというかご提案だなって思いましたよね。
いやでもよくこの難しい今の質問、とっても難しい質問ですよね。
そうですそうです。
よくそういう風になんか紡ぎ出してね、俺こんな相談されたらねえ、好きなだけ泣きなさいぐらいしか言えない。
いやそれいいじゃないですか。それはそれでいいと思いますよ。
もう好きなだけ泣きなさい。
やっぱり尾崎さんちょっとあちら側のあちら側66歳のあちら側の方とご一緒みたいな。
あちら側って言い方あちら側ったって死んでねえぞ。
いや死んでます、死んでる。今はないですけど、
ね、でとズームを通じて今尾崎さんと喋っています。でも朝日島っていうか、はい、女性向けには朗らか人生相談の一冊目の方で、はい、あのずっと親友だと思ってた人が突然態度が冷たくなりましたっていう人が、はい、あの相談があって、はい、それはだからやっぱり何でもかんでも相談に乗ってあげて、かわいそうな育ち で私がいないとダメだと思ってずっと面倒見てたのに、で相談相手になったのに突然態度がガラッと変わって、はい、私を無視されましたっていう女性からの相談があって、はい、それはだからね不思議なんだけど、女性はあの自信がない方が余計相手のことをすごい構おうとするっていうのがあって、あ男性はもちろん自信があったからすごい構おうとするっていう、その違いがすごくあるんですよね。
あ、なるほど。
男性はね自信がないとあんまり相手を構わないんですよ。
です
ほっといてくれって感じが一人で言うんだけど、女性の方がそれこそ子供にすごいいろんなことを要求するお母さんっていうのはやっぱ自信がない人の方が多いですよね。
私ちょっと美穂さんにすごいあの世話役タイプなので自信がない方だと思います。やっぱり
でもそれは美穂さんがこの朝霞1ですか2ですか、
あ 私は1で2ですね。
ツーツーミホさんがそれを鬱陶しいと思ってなければ別にいいんですよ。
あ、時々でも鬱陶しいと思っていて、
だから本当に寂しい。でもミホさんがどれが寂しいかによるんだけど、本当に寂しいと嫌でも話聞いてくれて嬉しいっていう気持ちになったり、本当は嫌なんですよ。本当は嫌なんだけどっていう。
もう話する人いないと、
そうそうそう、
一人それは逃したくない。
まだ喋って大丈夫ですか？
どうぞ。
僕ね、あのイギリスにあの演劇学校留学した時に、あの英語がやっぱそんなに上手くなかったので、昼休み趣味とかやっぱりいろいろ話しかけられたらすごいあの辛いわけですよ。だからなんとなくこう授業中は頑張るんだけど、昼はなんとなくこう話しかけられないように休み時間いないところにいるんだけど、そうするとあんまり長い間いないところにいると寂しくなるわけですよ。そうすると白人 の男性が一人話しかけてくるんだけど、明らかに白人が、優秀な白人が劣った、あの、アジア人を世話してるとか、心配してるっていう目線がすっごいわかるんですよ。すっごい分かるんだけど、分かるんだけど話しかけてくれて嬉しいんですよ。
はい、そうですね。
こいつは俺のことを劣った民族として世話していると、大丈夫かいってアジア人白人のが優秀だっていうのが無意識にあって、それはそんなね、あのトランプさんみたいに偉そうにしてるんじゃないんですよ。逆にすごい親切なんだよ。親切なのに奥底にちょうど僕らがさ、あの街で、あの、横断歩道とかで、おばあちゃんどうしましたとか、おじいちゃん大丈夫ですかってかける時の無意識のこう、なんか、優越感みたいなのを感じて、それをすっごい僕は辛いなと思って。
ああ、でも、それは男性であるし、その上に白人であるって、二重になんかタフさを売る人たちが。
本当にそうです。
でも、それに声かけられて嬉しかったっていうのは。それもすごい話だね。
それびっくりしたの自分で。
その心の均衡というかバランスね。
そんな感情が自分の中にあるんだと思って。
はい、まあでも心の持ち方とかありようっていうのはとってもなんか、これまあ人生相談でも分かったけど、はい、そこの問題って結構大事なんですよね。
大事です。
それはもう。
さあ、小田さん、わがままだけど、はい、終わりましょうね。
はい、ありがとうございます。
みんながあさってます。
はい、改めて、鴻上尚史さんのご本を紹介します。鴻上尚史のほがらか人生相談。そして、その第2弾となる鴻上尚史のもっとほがらか人生相談。どちらも朝日新聞出版から税込み1430円で発売中です。さらに、この春、鴻上さんの新作舞台が上演されます。タイトルは、アカシアの雨が降るとき。日時は5月15日から6月15日。
13日まで、劇場は東京六本木トリコロールシアターです、うん、詳しくはサードステージ公式ホームページをご覧ください、はい、
70歳の女性が認知症で自分のことを20歳だと思い込んで、はい、20歳の時代をもう一度生きようとする話です、うんうん、
気になる、ありがとうございました、
は
い、
大竹、
ね、はい、自分の年齢28ぐらいか、
思ってないですよ、思ってないですよ、
思ってるんです、
思ってないわよ、
今度お前らの生き方を今度ね、こうこれでいいのかっていう
もう一回相談します、
相談したいです、
大竹さんにも相談します、
はい、はい、大竹メインディッシュ、ゲストは鴻上尚史さんでした、ありがとうございました、
また呼んでくださいよ。